はい、店長です。
リックエです。
はい、こんにちは。
ラコトです。こんにちは。
じゃあこれが公開されてる時はもう6月か。
6月です。
ああね、
暑くなってまいりましたね。
暑いよね。 ね日が経ってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
ちょっと年末なんだよな。
なんで皆さんいかがでしたか、この数ヶ月。
いや、2022年もね、はい、っていう、
うん、もうあとわずかですね、本当に。
暮れも押し迫ってまいりましたね。
だが、ね、だろうね、なんでこうなっちゃうんでしょうね。
なんかね、多分これらもっと最初からアクセル踏んでっていいんじゃないかっていうのをちょっと、
あ、なるほど、
思ってて、なんか最初になんかでっかいこと言うのいいのかなってちょっと最近思ったりしてて。
でっかいことですか。
人生はエニーパーセント言わずもがな。
ああ、
とか
言わずもがながいいですね。いいな。あのね、
とか言えばいいのかなって。
何でも言っていいんですかね、もしかして。
何でも言っていいですよ、ファイナルファンタジーって5回言っても別に。
あ、なんか言われてたな。ファイナルファンタジーの話。いいんですよ、ファイナルファンタジーでも。なんだって。
うん、なんだって。
ね、
で、
そうが。
何続くの？
タクティクチョウが。
タクティクトゥね。
タクティクチョウが。だっていいって言ったから。
え、いいって何、まあ、自由の話、フリーダム、
タクティク調和って言ったかっていいっていうことですよね。
あれは許してるんですか、あの大阪のミックチュジューチュみたいなやつって店長さん許してるん
ですか。ああ、もうなんか許したくないんですけど、市民権得ちゃいましたよね、ミックチュジューチュ。
なんか得てるんだよね、あれ多分
ね。ミックスジュースじゃないけどね、
あれ何なんですか。
なんかね、あれもうで15年ぐらい多分ありますよ、ずっと。
すごい、サングリア。
そうそうそう、サンガリア。
サンガリア、
そうそうそう、うんうんうん、確かサンガリアさん。そうで、まあ、あの美味しいっす、美味しいっす、美味しい、美味しい、美味しい。ミックスジュースじゃないだけでね。
何なんだじゃあっていうところで、まあ、あのネーミングなんですね、きっと。
美味しいフルーツジュース、
うんうんうんうん、
でいいんじゃないですか。そうそう、ミックチュジューチュね。ミックスジュースじゃねえから、うん。ミックスジュースちゃうからね。
っていうことのミックスジューチュにしてるっていうところの、なんかこう。
負い目？負い目で？
負い目というか、その構造上の欠陥っていうんですか？メカニズム？システム？
うんうん、
その。
ああ、なるほど。
そういったことに対してのこうさ、やっぱこう誰も責任を負わないっていう構造とかってやっぱまずいとは思うんですけど。
だから僕がこうやって言ってて、
うん、
あのサンガリアさんの担当の方が今これを聞いてたとしても、いやいやいやと、うん、ミックチュジューチュですから、うん、弊社のはって言われたらもう終わりってこと、
うん、世界ってですか、ユニバースがもうここにあって、
はいはいはい、
何をしてももう必勝法が、うん、確立してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ミックスジューチュの何を我々が言ってもこう、
まあね、確かに、
うん、
いいなと。そうですね、
そう。
でもあれがでもミックスジュースだと思ってる人もいるかもしれないしね。そしたらもう、
うん、
光栄ですみたいな感じでいけますもんね。
はあ、どういう風に言っても立ち回れるんだこれ。
すごいな、そこまで考えてるだろうな、確かに。
だろう、うん、
ね。ただの悪ふざけじゃないから。
じゃないですよ、本当に。我々には勝ち目がないですね、本当に。
だから相手が悪かったってことです、
ね。相手が悪かった。
ミックチュジューチュは
一瞬勝てそうなさ感じするのもね、また。
そう、ちょっと弱そうだからいけるかなって思ったんですけどね、全然ダメでしたね。
ちょっと今チンピラ感自分出ちゃいましたね、逆にね。
ね、ミックチュジューチュヤクザ。
しまったな、肩ドンって当てに行っちゃったからな。
ね、こぼれるかなって思ったんですけど、思ったよりなんか柔軟でしたね、ミックチュジューチュ側が。習ってます、なんか習ってるわ。
習ってますね、
ね、
あの格闘技を。
ブラジリアン柔術とか。あ、 ブラジリアンジュージュ。
お
うわおしまいだ。
こうなっちゃう。やばいな、出だしからやばいな。そしてこういう話をする回じゃないんですよ。一応ちょっと考えたりするじゃん。あれ話そうとか言ってたのに。
いつもね。
集中。
ね、なんとなく言ってるんですけどね、普段もね。うん、なんかこんな感じで話しましょうかみたいな。
いやー、思った通りいかないな。
あれですね、この間、あれはビッグサイトか。
はいはい。
デザフェスに行ってきました。
デザフェスって何なんですか、ちなみに。
ね。本当ですよ。なんか歴史があるらしいですよ、割と。もう何十回かやってて。
うんうんうん、
コミケとかじゃないですね、多分その同人誌だけじゃなくて割と創作全般みたいな感じ、
うん、あ、アーティストさんって意味ですかね。
そうそうそうそう、だから、うんうん、漫画もあるけど画集みたいなのもあったりとか、うん、あとその、うんうんうん、グッズ、それこそ宝石家具とか、うん、ペンダントとかもあったし、
うんうんうん、
あとなんだ、サンドアートとかもありましたよ。あります、あの砂にこう指でこう描いていってみたいな。
あ、インスタレーション、それってなんかそう作ってるところを見せる、
う
ん、
そうそう、ライブ中継もして、そうそうそうそうそう、 あとあれあれあれ、なんて言うんでしたっけ、中、ね、なんて言うんでしょうか、この柔らかい銅の板とかにこう、うん、なんか掘っていくようなやつ。
え、なんだ、柔らかい銅の板に掘っていく、
板、そうそうそう、なんかカンナみたい、カンナじゃないけど、なんかそういうあれですよ、
のみと土で、
あ、そうそうそう、でなんかその魚の鱗みたいなとか、そういうデザインを金属で施すやつのライブパフォーマンスとか。
うんうんうんうんうん。
で、それはなんかそのものを売るというよりは、すごいと思ったら、なんか、応援してくださいみたいな。何百円ですみたいな感じでやってました。
あ、大道芸とかに近いノリっていうことですよね。収益の話だけすると。
あ、そうそうそうそう。まあそこの、僕が見た人はそういう風にしてたし、そういう大道芸みたいなんで言うと本当ライブペイントみたいな、
うんうん、
そのかでかい壁にみんな描いていくみたいなやつ、
やりたーい、やりたいよ、
やりたいよね、
ライブペイントやろうよ。
ライブペイントフラコトでやるか、
フラコトのライブペイントっていうのをなんか
いい
な、なんかうまい理由つけてできないですかね。
なんだろうな、結構やっぱり派手ですよね、やっぱライブペイントって。ほんと。かっこいい。
うんうんうんうん、
なんか、あんまり僕そういう芸術に造形がないと思ってるんですけど、やっぱこう、でかい、でかい、すげえでかいのとすげえちっちゃいのってやっぱすごいですよね。
でっけえって、それだけでやっぱちょっと、思うところがあるんで、なんか生まれるんだよなってのは、確かにあるんだよな。で、多分あとそのアーティストとしても、
うん、
なんだろう、あれさ、絵って保管しなきゃなんないから、
はいはいはい、そうね、
で、あのもう絶対売りたいっていう、うん、手元に置くスペースあるような人じゃなかったら、あ、多分
そうですね、うん、
だからその場で売りたいとは思うよね、きっと。
そうそうそう、なんかそのクリエイターさんの、その頭の中をそのまま出してくれてるような感じがしていいですよね、ああいう即興ものって。
うんうんうんうん、
かっこいい。
うんうんうん、
ライブペイント、
床でやってたんですか、壁で、
壁、その壁のスペースが多分変えるんですよ、多分ね、あの、うんうん、申し込んだら、でそこに何してもいいみたいな感じなんだと思うんですけど、
うんうんうん、
もうなんか多分下書きしてたかどうか分かんないけど、もうそのまま書いてる人とかもいたし、
うんうんうん
う
ん、
頭の中にあるんだろうなと思うとやっぱりいいですよね、ああいうのって。
いやなんかさ、ミスっちゃった時どうすんのかなっていうの、うん、
ね、
気になるんだよね。
どうなんすかね、ミスとかないんですかね、もしかして。
ミスとかないのかもしれないよね。その、ライブペイントっていうもののコンセプトは、うん、そういうことじゃないのかもしれないっていう。
そうそうそう。あ、そうそうそう。それこそあれだ、なんか僕、昔、ブロスでインタビューの記事書いたことがあるんですよ。
はいはい、
あのめちゃめちゃ四角形を描く人みたいな人がいて、スクエアアーティストの南宮島さんって人がいて、はいはい、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃ四角形ばっかり描くっていう人がいるんですよ、
うん、
本当そうとしか言えないんですよ。今ちょっとリックさんにだけお見せすると、こういう めちゃくちゃ四角形ばっかり描く。
四角いね。
そうそうそう、ほらほらほら、もう壁一面とか、普通にマッキーとかで描いてるって確か言ってて、でその人がやっぱめちゃくちゃすごくてインタビューさせていただいたことがあるんですけど、
うん、
これミスったりしないんですかって言ったら、やっぱミスったらそっからまた新しい資格を作っていきますって
言ってたんで、
そういうのあるんちゃいます、アーティストの方って。
確かにね、確かにね、モチーフによってはそっからなんか方法があるもんなっていう。
そうそうそうそう、わかんないですよ。そのライブペイントで人を描いてる時とかに、うーんってなっちゃった時とかはどうなるかわかんないですけど、うーんってなったら、もうみたいな感じになったら、
いやもうだ15分頭を抱えているシーンが挟まるっていうぐらいのやつも含めてのなんでしょうね。
そうそうそうそう、多分ね、そうそうそう。でもどうなんでしょうね、ライブアーティスト。ああそれだと僕ほとんどお目当てとか僕はあんまなくて、
もう、うんうんうん、
とりあえず行ってみるかで行ったんですけど、もう一人、あ、これはっていうのがいて、いらっしゃって、ごめんなさい。もう本当その時たまたま持ち合わせが切れてて、
うん、
お金落とせなかったのが本当に心残りなぐらいの。
それはもう偶然の出会いだったっていう話。
そうそうそうそうそうそうそう。もう完全に、なんかもう、フロアでかいじゃないですか、ビッグサイトって。で、なんか最後の方に回ったホールで、もう、そこをちゃんと見ようかどうかみたいな話もしてたんですよ。その、嫁と行ったんですけどね。
はいはい。
大変だし、もうなんか上、エスカレーター降りて、そのホール全部見るみたいな。どうしようねみたいな。もう上から見て、もうなんか、これっていうのがなかったら、もうこのまま帰っちゃってもいいかもねみたいな話をして、上から見た時に、見つけて、向かいにあるの、すごいってなって、ちょっとごめんやけどちょっと降りさせてって、んで、おーおー、見惚れちゃった。
もう完全に今コントロールが失われて、全部関西弁になっちゃうぐらいの、
これはっていうね、
うんうんうん、
そうそう、松村上九郎さんっていう人のイラストレーターさんなんですけど、
うんうんうん、
まあ、まず絵がねめちゃめちゃ死ぬほど好みっていうのもあるのですが、なんか作ってるジャンルが、なんか私も不勉強で恐縮なんですけど、バンドデシネ
は何だっけ、フランスの漫画のなんか一形態ですよね、
う
ん、なんか名前だけは知ってて、
そうなんか順番がね、
うんうんうん、
日本の漫画の逆みたいな、日本の漫画は右から左ですけど、確かあっちは逆なのかな、は
い
は
い、うん、まあ左から読むんだろうな、
う
ん、
そうなんかそれの方が書きやすいって気づいてから、なんかそれにもうのめり込んだ方らしくて、むちゃむちゃ書き込むし、でもその書き込みながらも模写だけじゃないんで、なんていうか、もうこの先生なりのなんか趣向、こういう絵が好きなのねみたいな感じも、
うん、
端々見えつつみたいな、すごい魅力的だなと思って、そう、これだったら俺この人の作品集めたいかもって。
お、物を持たない店長さんが、
そう、物持たずの私がコレクションって、あ、こういう感情になったら物持っていいのかなってちょっと思った。
おお、いいですね、いいですね。
めちゃめちゃ素敵、
買いましょうよ、何か。
買わせてください。こういうこと？なんかみんなが言ってた、その、お金を落とさせてくださいみたいなやつって。
そういうことかもしれないですね。なんか、
すごい。
なんか ありますよね、そのなんていうの、難しいな、なんていうのかな、その、
うんうん、
全然期待してないっていうか、別に何かこう出会いがあるって思ってなかったけど、うん、そのなんかデザインのある場所とかでこう、うんうん、ちょっとズッキュンな、一目惚れしちゃうような なんか物を見つけちゃう時ってやっぱありますよね。
あるあった本当に。なんかすごいいいんだよな、いいんだよな。書き込む系そう、
はい、見てますけどいいですね、うん、
この感じわかります。なんか抜けると抜いてるとか抜いてる感じが、
うんうんうん、
ですよね。で絵の癖もそうだし、癖はあるけど書き込んでるっていうのはすごい、
うん、
いいですよね。その個性と熱量が両方、あとセンスとね、感じれる気がして、すごくファンになってしまいましたね。私珍しいですよ、はい。
うん、なんか楽しんで描いてる感じもありますよね。何か楽しげな感じが伝わってくるのと、そうそうそうそう、あと凝り性ですねっていう感じ、ね、
そうなの、
いいですね。
そう、こういうやっぱりそうですよね。多分クリエイターさんってみんな多分そういう、こう自分が描きたいことを出してると思うし、それを伝えようとしてると思ってて、まあ、それが、ね、どんな人にハマっていくかだと思うんですけど、
うんうんうん、
僕はもう結構今回のその一番行ってよかったなっていうのが、
うん、
なんか知れたことですね。この、まあ、バンドデシネもそうですけど、
うんうんうん、この松村上九郎さん、
う
ん、
そうそうそうそうそう、こういうのいいな。なんかコレクション画集とかがやっぱあるらしくて、
はいはいはい、
画集とか原画集みたいな、なんかそういう、いや欲しいに決まってんじゃんそういうのって
欲しいに決まってますよね。
でもこれってあれですよね、うん、ま、その僕がそのいいなと思った方で ね、こういう感じになってるんで、例えばその、うんうんうん、なんて言うんでしょうね、なんか本当にもう著名な、
うんうんうん、
漫画家さんイラストレーターさん、もうさらに有名な人にめっちゃハマってる人ってすごいお金使わないとダメですね。
そうですよきっと、
ね、原画もそうだし、なんかその人の作品を追いかけ続けるみたいな、関わってるものはいろいろみたいなのになってくるとすごい話になっちゃうよね。
なっちゃうよこれ、
すごいわ。なるほどね。でもなんか見ててこう感じるものがあるとか、こう元気が出るとか、なんかだいぶこう理解できた感じがするんで、人間的な、うんうん、なんかこう人間に近づけた感じがして嬉しいです。
成長なんですね、店長の。ね、いいですね。
周りの人からしたら残念かもしれないですけど、ああ、こういうことね、みたいな。なるほど。
なんかこう、整然と線が引いてあるのが美しいって人間は言ってるんでしょぐらいの理解であってほしかったと思ってますね。
そういう、ね、なんかすごいっすね、はい、みたいな。はい、みたいなことだけずっと言うボットみたいな、ひどくない？そんな言い方しなくたっていいじゃないですか。ひどい。
今日全部やってくれるんですね、両方
すごい独りよがりなコミュニケーション。
いやいいじゃないですか。だからそれだけこうなんかこう湧き上がるものがあったってことですよ。うん、
多分ね。でも何がとかじゃないですけどね、この作品がまだ買えてないし、でも買わなきゃなっていう、本当に、
うん、
思うとる、本当に。
いや、いいと思います。なんかその自分の好きなそのアーティストさんの、うん、まあ、絵とか音楽とか何でもだけどが、なんかこう、うん、壁にかかってるとかっていう感じ、
あ、なんかいい、
良くないですか、ね、うん、
全然理解できなかったけどだいぶ分かるようになってきました、うん、はい。
じゃあちょっと壁をちょっと、うん、この松村上九郎さんの絵でいっぱいにしましょうよ、
ね、いっぱいなんてそんな。
じゃあちっちゃいのとりあえず1個ちっちゃいの買ってみて、
ね、あ、いいな。大丈夫かな、なんか急に飽きたりしたらごめんなさい、急にそんなでもなかったかもしれないですみたいな。
まあまあまあ、熱ってそういうもんの時もあるから、まあ、ね、全然、うん、
はまるってそういうことなのか、
うんうんうん、
確かに
いいんですよ、一時のものでも、それはきっと。
そっかそっかそっか、うん、そうですよね。でもやっぱね、前回も言いましたけど、ロックマンゼロのイラスト集があったらそれはそれで欲しいし。
いや、それは僕だってその女神転生の画集買おうって思って1万円超えてるからグッてなったりはしてます。
1万か、画集1万か。
いやいや、価値あるのよ、価値はあるんですけどっていう、うん、いや持ってたらね、こうきっと嬉しいだろうなっていう
ね、 持ってて嬉しいものって本当大事だな。そうですね、
うん、だから時々見返してうん、おうっていうなんかこうなんかまあそれでそのおうの回数で割ったら全然さその1回あたりのおうさ、ね、200円とかまで下がってくるに決まってるんだから全然いいと思うんですけどね。うん、
そうね、単位あたりの、
そう
単位おう、単位王あたりの金額がね、
パー王がねやっぱ
どんどんね割られてゼロに近づいていくんですから。
いやそうだから、
じゃあ実質ただですね。
だから無限大円で買ってもいいってことなんですよ。おお、
確かに、なんだ物を買うっていけるな。じゃあ、
おすごい急にパラダイムシフトきましたね店長さんの。
でもさすがでもやっぱりね、うん、でもあれですよ、やっぱそのデザフェスとこの間コミティアに行ったんですけど、そこでなんかその知り合いの方、
はいはい、
クリエイターさんとかもあるのでだいぶ増えましたよ、ものは。本が30冊ぐらい増えたと思うし、
うんうん、
あと最近嫁が全ては F になるを買ったんで、
あ、小説を、
そうそうそう、なんかついに僕も読むかもしれない。
読まないでしょう、そう言っても。
なんでよ。いやいや、ちゃんとネタバレしないでって言ってますから。
だって虐殺機関の話もさせてもらえないしさ。
家にありますね、虐殺機関。あります、あります。
だからその二つは読んでくれっていうやつですよ。だから全てが F になれば、ほんとすぐ読めるんで。
ほん
と？ええ。
いや、だから、これもやっぱりね、前々から言ってるその広角機動隊の枠に入ってるんですよ。そのいいの分かってるからちょっと読みづらいというか。
なんでなんでいつか死んじゃうんだよ。
いやそうだけど。それあれですか、読まないと人生何割損してるみたいな話。
あ、そんなことは言いませんよ。そんなことは、そんな割合で損とか得とか言えるようなものではないですよ。
なるほど。
比率の話じゃないんですよ。
じゃあもっと絶対的な話、じゃあ
割ともっと絶対的な話ですよ。だからその読まないなんて 100% 損してますよっていう。
死んだも同じってこと？
死んでるも同然っていう。
ニアリーです、ニアです、
ニアですですね、臨死ですね。
いやなんかさ、
いやでもさ分かってんすよ、そういうこと言うとさなおさら読みたくなくなるじゃないですか、意地で。
そう、立ち読みで恐縮なんですけど、なんかこの漫画がすごい2022みたいなやつを、
うんうんうん、
この漫画がすごいシリーズってあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか今年版が出てたんでパーって読んでみたんですよ。なんかネタバレするとあれなのかわかんないけど、うんうん、やっぱもう、はいはいはいはいみたいな、もう面白いって言われてますよねみたいな感じのやつなんです。もう知ってるよみたいな、面白い、この作品たちが面白いことなんて俺の耳には入ってます。だから読めな、もうそんなこと言われちゃうと読めないじゃんっていう。
なんで読めないのかがわからない。
わからん。だからあれですよ、スパイファミリーとかだって見たいんですよ。スパイファミリーもオットタクシーもズートピアも全部見たいんです、うん、あとなんだっけな、オットタクシー、ビースターズ、全部見たいに決まってんじゃん、そんな。
見ればいいじゃん、何かしか言えない。
いや、これ分かってくださる人いないですか、なんかこう、名作って言われすぎるとちょっと。
いや、それでハードルが上がりすぎるからって意味ですか、その読んで、まあ、面白いけどねになっちゃいたくないってことなんですか。
いや、なんか
悔しい。その話じゃなくて。
悔しくて。みんながもう、俺が読まなくて、読んでも読まなくてももうみんなが持ち上げてるものだから、別にいいじゃん。
持ち上げたいから読むっていうわけでもないじゃないですか。
いや、なんかなんですかね、ないっすか、なんかそういうの。もう日本な、食べログ日本一みたいなラーメン屋さんみたいな、超有名店みたいな、
うん、
なんかそのまあ、確かにありますよ、そんだけ人気なんだったら行きたいなって気持ちと、
うんうんうん、
まあ、ここら行列とか抜きにしてね、
そうね、
食べてるとした時に、
うん、
でも なんかそこに完全にそう完全に乗っかけるのちょっとなんか だったらなんか自分の足でなんかこう、俺あんまり知られてないけどめちゃめちゃ美味しい店を探したくなっちゃうというか。
あー、わかる、よくわかる、わかる、よくわかるけど、いやそのあれでしょ、あのなんかこう自分で見つけたものがいいっていう、そのハンティングの感覚の良さはすげえよくまずわかるけど、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なんかでも人が見つけちゃったものだからっていう、なんかなんか そこの感覚は自分はあんまりないかもな。
だし、まあこれはまあこんな感覚は多分ない方がいいんで、素直に世の中で受けてるものはちゃんと読んだ方がいい、
うんうんうんうん、
見た方がいい。だが、だが、
あ、え、でもどっちなんですか、あの自分に刺さっちゃうだろうなって思って読みたくないんですか。
それはでもある、スパイファミリーは絶対刺さるだろうなって思ってますね。
うんうんうんうんうん、
面白い、絶対面白いじゃんスパイファミリーだって。
いや面白いですよ、読んでるけど。
面白い。
いや、
でも、
え、他はあれですか、血とかは。
あ、いや、じゃあ血もそうなんですよ。怪獣8号とかね。いやーもうそんなんさーみたいな。
ダンダダンとかね。
あー、ダンダダン、もうやめてくれ、やめてくれ、もう面白いに決まってんじゃん。
いや面白いに決まってるんですよね。
そう。あ、だからブルーピリオドは読んでます。
うん。
ブルーピリオドはいいっすよね。
僕読んでないんですよね。
あ、本当ですか。ブルーピリオドやっぱいい、いいですよ。本当になんか、うん。たまにやっぱ辛い気持ちにもなるんでいいですよ。
うんうんうん。
基本は天才が努力して頑張る話なんですけどね。
うんうんうんうんうん。
うん、ですけど、やっぱなんか美大がテーマなんで、もうなんかさ、なんか才能でぶん殴られるしみたいなところも結構あるんで、
うんうんうんうん、
かわいそうにと思うこともありますが、
なんだろうな、ね、うん、そう言われると読みたいなって思うんですけど、
うんうんうん、
なんかこう逆に言うと僕結構うん、漫画作品とかに関しては子供舌かもしれないなってって思ってて、あ、これ絶対、
う
んうん、あの好きなジャンクな味入ってると思うっていうものだったら、
うんうん
うん、あのすぐ買いに行くんですけど、
うん、
なんかこう、うん、もしかして自分に刺さらないかもしれないって不安があると、
はいはい、
なんかこう結構手出すまでかかりますね。あの話題になってからとか、あの完結してからとかになったりしますね。
なんだろう、これちょっと合わないんじゃないかみたいなやつですか、うん、
あの違うかーってなっちゃった場合とか。
あー、そうね。
あとはあれですね、あの、あの本棚に俺が置いといてそれいいんですかねっていうもの。
ほうほうほうほうほう。
なんか似合わなくないですか、なんか僕の本棚にブルーピリオドあるの似合わなくないですかみたいな。
いや、読んでそうですけどね、別に。
似合う、似合うならいい。いや、
でも、もうちょっと、確かになんか、もうちょっと SF 寄りな方が好きな気はする、なんとなく。
うんうんうんうん、
ちょっと、割となんか、前半の方とか、美大受験とかの話なんで、
うんうん、
なんか、地味っちゃ地味ですね、確かに。
うんうん、
うん。だから似合わ、でも、うん、でも好きそうだけどな。
読んでないけど、僕の部屋に左利きのエレンあってもいいの、
は
い、
あ
いいとかあれとかねえよのね。
いいよ別に、左利きのエレンもさ、バイオレットエヴァガーの DVD とか何でも置いたらいいんじゃないですか。
いやマジでそう、何でも置いたらいい。
確かに、まあ、何読んだっていいんだから。そう、
うん、
でも逆にあれないですか、その読めなくなった漫画っていうか、なんかその純粋な心で読めなくなってきてる漫画とかないですか。
パプア君ですね。
ああ、南国少年パプア君。
俺多分ね、小学生の子パプア君のギャグ死ぬほど好きだったと思うんですけど、
うんうんうんうんうん、今
ね、自分の感覚と全く向きが合わなくなってしまってるかも。
あら、
なんとなく、
と
ごめんなさい、柴田亜美先生
ちょっと
あの、うん、
いや読んでた、好きでしたっていうね、
うん、なんか、いやでも分かんないかな、あの新作、新しいパプア君、あのだ、うん、パプアの方を読んだら違うのかもしれないけど、まあまあまあ別に読み返すほど新しいものでもないんで、なんかね、問題は起きないんですけど、
ちゃんと読んだことないかもしれない、パプア君って
なんかね多分その、うん、ご当地ギャグみたいなものを、
ご当地ギャグ、
その、うん、そのだからその宮城県 の宮城っていうキャラクターいるじゃないですか、
うんうんうん、
いるんですよ、で、あの、そいつの、髪の毛に、こう、萩の月っていうお菓子がなるっていう、ちょっとしたギャグとかが挟まるんですけど、
かわいらしい。
なんかこう、昔すごい好きだったんですけど、今、あ、なんかダメだなって、別にいい、いいんだけど、あ、なんかダメになっちゃってるっていう。
え、どっかでなんか、スンってなるんですか？スン。
って。うーって
あ苦しんでるなんだろうい
や、なんか恥ずかしくなっちゃうんですよね、何か、
あ、まあギャグ漫画はそれはあるでしょうね、どっかで、
うんうんうん、
あらうーんみたいな感じの、そうですかみたいな感じになるというか、
なんかそのギャグを自分が好きだったっていうところもまたうーパートに追加されるんですよ、もっと言うと、
ああ、じゃあちょっと黒歴史になってるってことですか、
別にね、あの、そう、なんか勝手になってるだけなんですけど、別に黒くもなんでもないんですけど、うん、なんとなくこう、あ、その、うん、そういうギャグが、好きだったんですね、あの10代の自分はっていうとこう見つめ直した時に、
うん、
あ、なんかルーツじゃないであってほしいっていう感じ。なんか、あ、これ以上言うと本当に良くない気がする。ごめんなさい。
まあ、あの、本当
に漫画の方草好きはないんですよ。今、全然。単純に、その、そうね、うん、自分の味覚が変わってきているっていう、話、そうそう。わかんないです。だから、あの、また10年とかしたら、また好きになるかもしれないだから。
あ、そうね。
そうそう。
今、
ゲトみたいなもんだから。
そうなのかな、みたいなもんなのかな、一周するかもしれないってことですね。
する。店長さんもあるんですか、そういう。
いやー、なんか、僕やっぱり、なんかね、割と、なんか、なんだろうな、現実離れしすぎると、
うん。
ってなることが増えてきて、
うん、うん。
漫画と現実の多分切り分けが下手なんだと思うんですけど、
あれ大丈夫ですか
ちょっとそのフィクションとノンフィクションの区別が怪しいかもしれないんですけど、いや、なんかね、そのジャンプのバトル漫画とか、それこそその、うんうん、トリコとかにね、じゃあ例えばトリコとかにこんなものは存在しないとか言いたいわけではないんですよ、
うんうんうん、
なんかやっぱ恋愛漫画がすごいそういう風になってきて、恋愛漫画のなんかハーレムものの漫画とかあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、は
い。いやいや、そんなわけないだろみたいな気持ちになって。なんでみたいなやつ。そんな、なんか、僕ちゃんと読んでないので、中身全くわかんないまま言って恐縮なんですけど、なんか最近その五等分の花嫁ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。僕もタイトルだけしか、分かっていないやつですね。
そう。でどうやらその、ヒロインが5つ子だと、
うんうん、
でどうやら主人公がいて、なんか多分みんなその主人公のことが好きなのだろうと、多分、
うんうんうん、
できっとなんか誰を選ぶかみたいな話なんだろうなっていうところ、間違ってたらごめんなさい、でも今そういう認識をしてるんですね、
うんうんうん、
僕はの時にやっぱり、いや本当だったら大変だろうなと思って、5つ子できない大変だろうなって、その姉妹やっぱね、兄弟姉妹で同じ人好きになるってやっぱ大変だろうし、なんか家庭とかもなんか変な空気になるだろうなとか、それから内緒5つ子全員があってさ、今まで仲良く5つ子でやってきたかもしれないのに、こいつに出会ったがためにねみたいな、それが全員好きになっちゃってみたいな、それは大変よっていう気持ちになって読めないです
すごいな。なんかこの話実は前にも してますね。
あ、してますこれ。
店長さんだからそのメールとか返すのやばくないですかってずっと言ってましたよ。5人から来たやつ全部に丁寧に返すとか。あ、
それね、そのコストの話ね。
そうそうそう。
いや、めっちゃ大変だろうな。しかも誰に、いつ後なんて多分本当に誰にどれ送ったかとか本当分からなくなると思いますよ。う
ん、番号振ってるでしょうね、きっとね。なんか。ラベルは振っ付けますよね。
だからちゃんと顧客管理のシステムとかね、そういうの入れた方がいいですよ、うんうんうん。メール管理システムみたいなのをクラウドで導入して、誰に送った履歴とかちゃんと一元管理できるようにしないと、本当、ヒューマンエラーを招きますから。
いや、マジで、5人は起こすよね、どう考えたって、ね、
だって同じ会社に山本さんが5人いて、
うん、
全然違う案件を自分一人で担当してるのと同じですから、
うん、
でしかもこの山本さん同士はすごい仲が良くて内通し合ってるみたいな状態ってもう、いや、やばくない、その案件。やばい、せめて副担当みたいな2人ぐらいつけたいじゃないですか。そんなよ、要さばけんわとかね。
五等分なんかできますかいっていう話です。
そう、なんか。だから、そうですよ。五等分って大変。なんかそういう、そう、ハーレムとか。なんか、ね。
いやなんか、でもなんかあれですよ。負けヒロインなしっていう触れ込みですよ。一応。
あ、
読んでないけど。
そうなんですね。あ、じゃあみんな何らかになるんですね。
っていう意味だと思ったんです。僕も読んでないです。
読んでない。そう、読んでないもののことをあんまり言うのは申し訳ないんですが、読ん、うん、いやー苦手で、昔から結構昔からハーレムモンって得意じゃないんですよね。
ハーレムモン得意な人います。俺もダメなんですけど。
なんかあれじゃないですか、でもトラブルとか好きな人とかさ、あとなんだっけ、ニセ恋とかね、僕の世代だと、はいはいはい、いちご 100% とかね。
詳しいじゃねえか
って。そうなんですよ。苦手なだけで知ってるんで。
いや
あ、なんかね、なんかね、
どうしたらいい、どういう、誰の視点で読んだらいいのかわからないですよね。そう、あと。
間違いなく感情移入はできないじゃないですか。だって主人公、うんうんうん、主人公のことが好きなんだもん。そのヒロインたちはさ、主人公のことが好きなんだからさ。
店長じゃなくてっていうこと？
そうですよ。俺のことなんか見てないんだから、それも寂しいよな。
あ、一人称視点の漫画実はないかもしれないですね。
ないですよ、自分で書かないと。なんで俺くんがみたいな漫画書かないと世の中には存在しないですからね。
黒シルエットで書いていけばいいんでしょう、犯人みたいになっちゃうけど。
はいはいはい、あ、そうそうそうそう、とかね。だからあれができるんですよ、多分ね。普通にオタクの話になっちゃうけど、その、うん、アイマスとかシャニマスとか、あとウマ娘とかは、
うんうん、
多分なんか自分のことをこうプロデューサーと か, なんかトレーナーさんみたいな感じで、はいはいはいはい、多分移入できるんだと思うんですよ。
うんうんうんうんうん。
そう、そっちに。で、まあ多分当たり障りのない会話をしてるんで、その作品の中でも。うん、まあまあまあ、
うんうんうん、
と思うんですよ。漫画になるともう、なんか、ヘイトも集めるじゃないですか、主人公が。もう何してんだみたいな、はいはいはい。早く決めろよ、みたいなとかね。ハーレムものの男主人公でめっちゃ好感度高いやつっているんですかね。
いる？いないんでは？
あれはラブヒナの、なんだっけ、浦島圭介。
それぐらいの記憶じゃないですか。
かなぁ。ランバもハーレムモンじゃないですか、一応。違うかな。
ランバハーレムモノでいいの？
わかんない。基本はでも一直線か。
いや、まあ、わかんないんだよな、読んでなすぎて。
なんか、それだったらもう本当に主人公とかいなくて、なんか、うん、ヒロイン同士でなんか楽しく、あの日常みたいな感じで、じゃあこう、明確な男主人公不在で、
うんうんうん、
楽しく生きてくれてる方が全然いいかな。
ケイオンみたいなことですか。
あ、例えばね、ケイオンとかも。ケイオンもな、あの中でも楽しくやってるんで、なんか、自分が何とかないですよ。 りっちゃんに何ができるとか。
面白いな
ことを言ってるかもしれない。
すごい、誰に何を言い訳してるんだろうと思って今聞い
てあ、あれやります、そのね、じゃあそのフラコトで大喜利の回をやりますか。
あ、お題出しといたらいいんじゃないですか、お便りに。
あ、いいですね。じゃ
ね、ないですか。で、それをやっぱ我々はほらのフラコトなので、分析的に見ていければ。
やだな、ほじくり返されるんですね、自分が。
やだな、ごめん、やめようやめよう、そんな解剖みたいなことやめようい
や、なんか会議室とか借りてみんなで大喜利したいなと思って。
わー、わー、怖えー、でもやりてー、
自信ねー。僕お題作ってお題出すんで、 MC やるんで、皆さんね、楽しく答えていただいて。
くわー、
俺はやらん。
デスゲームの主催者やりたいって言ってると同じなんだよ。いや、
楽しくさ、みんなでさ。
うわ、楽しいデスゲームか。
ね、いいじゃんね、みんなでね、仲良くね。
うん。
大喜利しましょうよ。
お遊戯会みたいに言うけど。
大喜利ちまちょ。大喜利ちま。
やばいな、今日。ミックス重中の呪いが解けないままが。
あ、そんな感じかな。はい。
ブラジリアン重術。
ブラジリアン重術とね。
はい。
なんだ。あとなんかそういうので言えるやつあるかな。チャンボ。そうそう。チャンボ。
コマンドサンボの。チャンボ。
チョマインドチャンボ。やばいな。
やばいよ。マジでやばいよ。マジでやばいよ。本当に。
すごいな。
っていうか、すごいな。全然計画してたやつ喋ってないのすごいです、
ね。本当だ。
うん。
やっね、話すってこういうことなんで。
そうなんですよね。アドリブが我々をどこに運ぶのかは。
あら、
アドリブのみぞ知るなんでね。
おお、本当よ。アドリブ様はね、すべてをご存知なので。
我々はアドリブ様にこうね、身を委ねるしかないということです、ね。
そういうことです。アドリブ邪魔にね。
今のアドリブじゃないからな。
アドリブとかでもないですからね。
うん、アドリブだ。今のはなるべくしてなったろうなっていう。
そうですね。必死でしたね、今のは。
運命的でした。フェイタルでしたよ、だいぶ。
こればっかり。決まってましたね、これはもう。サンガリアの手のひらの上でしたね、これは。サンガリアブッダ様の。
ずっと逃げられないんです、我々は。
ずっと。1時間ぐらいね、走ったつもりだったんですけど、ずっとそのサンガリア様の手のひらの上で。
最勇気の。名シーンやってます。
そうなんですよ。確かにね、何個か自販機もありましたもんね。走ってないな、サンガリアの自販機が。
そっか、狭いってか、広すぎるんだな、我々には世界が。
ほんと。広いわ。ね。いや、
そんな感じですかね。そんな感じとは、はい、一体。はい。
まあまあ、いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、今週もありがとうございます。はい、来週のフラコトもお楽しみに。
お楽しみに。じゃあねー。
じゃあねー。